話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。1月9日火曜日、ようやく今日ぐらいから世の中が動き出すという感じですねだって昨日お休み、祝日でしたから、しばらくなんか正月からずっと休んでる方いらっしゃって、今日初出勤という方いらっしゃるんですよ本当に。
そうですよね、うん、そうなりますよね。
年末から含めたら、うん、何日休んではんのかなっていうぐらい、
10日もっと2週間、うん、
もっとですよね。
あ、すごい長期休みなんや。
長期休みになったんですよ。これ8日がたまたま祝日やったから、
はい、
というのが大きいですよね。
そうですね。
でようやく、まあ、今日からスタートという方多いと思いますが、
はい、
頑張っていきましょうね今年も。
はい、はい、お願いします。
この番組2日からやってるんで一つよろしくお願いいたします
よろしくお願いします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、 NPO 法人アイコラボレーション神戸っていうところを紹介いたします。
はい、
視覚障害の皆さんにとって、こんな便利なものがありますよという紹介になるかなと思ってるんですが、
はい、
理事のですね、北山智子さんと電話がつながっております。北山さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はまあ1月9日なんですが、ちょっとお伺いしますが、北山さん、まさか今日が初出勤というわけではないわけですよね。
違います
よね。よかった。
はい、
もう肌で立てますね、先週からね。はい、わかりました。さあ、北山さん、ちょっとそのまず NPO 法人アイコラボレーション神戸というのはどういう団体、どんな活動をされていらっしゃるのかというのをお伺いしたいんですが。
あ、はい、障害のある方とともに、
はい、
社会感覚促進に関する授業を行い、一人でも多くの障害のある方が就労できる機会に寄与することを目的として活動しております。
なるほど、かなり難しい言葉が並びましたが、何人ぐらいで活動されていらっしゃるんですか？
17名です。
17名で。北山さんご自身は理事をなさっていらっしゃるんですが、そういうあの障害の方へのこういう NPO 法人に参画してはる、入っていらっしゃるというのはどういうきっかけからなんですか？
もともとは NPO 法人アイコラボレーション神戸は草津で生まれたんですけども、
は
あ、私は神戸支部で働いているんですけども、その方たちが IT で当時なかなか在宅ワークなんかなかった時代に在宅ワークをしながら、はい、インターネットを見つけて活用されているのを拝見して、すごくこう未来が希望が持てるなというふうに思って参画しました。
なるほど。その、まあ、IT、まあ、コンピューターですよね。
はい、
そんなパソコンをかなりうまく扱っていらっしゃるのを障害者がすごいなと思って、こういう世界に入ってこられたと。
はいはい、おっしゃる通りです。
いうことなんですね。北山さんご自身は、はい、目の方は普通に晴眼者でいらっしゃるわけですね。
あ、はい、晴眼者です。
なるほどね。さあ、その NPO 法人アイコラボレーション神戸というところで、17名で活動、具体的な活動というのはどういうことをやっていらっしゃるんですか？
あ、はい、就労継続支援事業なんですけども、
うん、
その中で障害を価値として当事者の方々のご意見をもとにアクセシビリティ診断、ユーザー評価、改善、開発などを行ってきました。
さっぱりわかりませんが
、はい、
もうちょっと砕いて言うとどういうことでしょうか？
そうですね。ホームページが、障害、いろんな様々な障害のある方にとって、
はい、
ここが使いにくい、ここが使いやすいとか、そういったことを、定めている実施企画などもあるんですけども、
はい、
それに基づいてホームページを診断したりとか、ホームページだけでなくいろんな場所に行って、ここはちょっと改善した方がいいとか、
は、
製品やサービスについても、もうちょっとこうしたら使いやすくなりますとか、 はい、そういったことを障害を価値として事業として行っております。
そういうアドバイスをされていると考えればいいわけですか。
そうですね、はい。
なるほど、まあ、具体的にもうちょっとそういうどういうものに対してアドバイスなさっているかちょっと教えていただけますか。
あ、そうですね、うん、主な事業としてはホームページなんですけども。
ホームページですか。
はい、ホームページにも様々な方が使いやすいようにという企画が、企画でありまして、
はい。
はい。その診断項目がもう決まっているんですけど。
なるほど、なるほど、
うん。はい。その診断項目をチェックしていったり、とかですね。ユーザー評価では企業さんと一緒に、製品の開発を行ったりとか。
は、
はい。そういったことをしております。
なるほどね。それはすべて障害者に関わることなんですか。これは視覚障害に限るんですか。
あ、いえ、弊社は視覚障害のある方、身体障害のある方、聴覚障害のある方、精神障害のある方、さまざまな方が働いていらっしゃいまして。
なるほど。
いろんな観点から、うん、はい、アドバイスさせていただいております。
そういうアドバイスによって、まあ、ホームページを中心にいろんなものがより使いやすくなると、はい、より分かりやすくなる方向に持っていっていらっしゃると、こういうことですね。
はい、その通りです。
わかりました。さあ、その中で今度ナビレンスっていうものをなんか開発なさったっていうふうに聞いてるんですが、このナビレンスっていうのはどういうものなんですか。
あ、開発はスペインのネオシスティック社とアリカンテ大学がされたんですけども。
スペインの方で開発されたシステムなんですか。
そうなんです。
ナビレンス、
はい、
もうどういうものなんですか。
視覚障害のある方向けのアプリでして、
うん、
ナビレンスコードと呼ばれるカラフルなシールがどこに貼られているか、視覚障害のある方、特に全盲の方は目に見えないと思うんですけども、それでも、どこにあるかわからなくてもアプリを立ち上げて、カメラを向けていただくと、でコンと反応して、あ、ここに入り口があったんだとか、そういったことが読み取れて距離や情報を得ていただけるようなアプリになっております。
つまり、その目が見えない方は携帯を持つわけですね。
はい、
携帯を持ってカメラを起動させておくわけですか。
あ、はい、ナビレンスというアプリを、
アプリですね、アプリを起動させておくわけですか。
はい、
はい、それからどうなっていくわけですか。
はい、でそのアプリをですね、
はい、
180度ぐらいずっとゆっくり動かしていただくと、
180度ぐるーっとこう動かします。はい、今動かしてるところなんですが、はい、動かしたらどうなりますか。
はい、でナビレンス、コードが貼ってあるところがあると、はい、ピコンと読み取ります。
そのコードというのはどういうものなんですか。
あ、カラフルなピンクとか、
はい、
水色とか黄色とかいろんな色のマークです。
マークなんですね。
はい、
まあ、言ったら QR コードに近いような感じのもんなんですか。
はい、あ、はい、そうです。印刷して貼っていただいて使えるような、
つまりそのアプリを読み取ってくれるみたいな感じなんですか。
はい、その、例えばシールにして貼るとそれをアプリが読み取ります。
ああ、読み取ったらどうなるわけですか。
例えば入り口に貼ってあれば、どこどこの入り口です、16メートル先ですっていうようなことで伝えてくれます。
16メートル先ですというのは、
はい、
入り口のところにその、まあ、なんか貼ってあると、なんか黄色か赤か分かりませんが、はい、なんか模様のようなものが貼ってある、はい、それに携帯が反応してくれるわけですか。
おっしゃる通りです。
そうそう、
で携帯が反応して、でそのに近づいていったらどうなっていくわけですか。携帯が震えるとかそんなんじゃないんですか。なんか声が出るわけですか。
声が出ます。16メートル15メートル13メートル右右左左前前って形でそこの入り口に近づけていけます。
ということはその入り口のところまで、はい、携帯が音声で案内をしてくれるということなんですね。
あ、はい、おっしゃる通りです。
西間さんどうぞ。
だから入り口が16メートル先にあるとしたら、それの16メートル手前ぐらいからそのナビレンスコードですか、それが壁かどこかに貼ってあるんですよね。
はい、
うん、 貼ってあるんです
か。だからその180度こう
振ってたら、
反応してくれるところがあるわけですね。
でそのそこで音声が出るんです。あと何メートルと
反応したところで、音声があったところで方向が分かるわけですね。
そうそう、
こっちに入り口があると方向が分かると。であと16メートルと言われると、あ、入り口のところまで16メートルなんだなというふうに分かるわけですね。それでだんだんと近づいていって、でもし方向が間違ってたら右とか左とか、こんな風にあの北山さん
修正をしてくれるんですよね。
はい、あ、そうです。
間違って方向間違って歩いた場合
は、
はい、なんか、
はい、
例えば直進せなあかんのに曲がった時は、戻ってくださいとか、なんかそういう、
あ、はい、あの左って言
うんですね。
はいはい、
修正してくれるんです。
なるほどなるほど。はい、で、まあ、目的地であるその入り口まで無事その案内をしてくれると、
はい、
音声によって携帯が案内をしてくれると、こういうことなんですね。
はい、
ああなるほど。でそういういわゆる QR コードに近いような反応してくれるものをあちこちに貼っとかなあかんわけですね、これ。
あ、そうです。
うん、じゃあそれに反応して、あとここまで何メートル、例えば自動販売機とかいうのもあったりするらしいですね。
あ、はい、自動販売機にも貼らせていただいています。
そういう場合はどんな風に反応するわけですか。
はい、約10メートル先に自動販売機があります。
うん、
で右とか左とか前とか何メートル何メートルって言って近づいていた時に、詳しく見るところを押すと自動販売機の内容を読み上げてくれます。
その内容を読み上げるってどういうことですか。
左、一番上左から、コーヒーなんとか、コーヒーなんとか、
商品名を読み上げてくれるの。
商品名、なんかコーラとか、
はい、はい、
なんか、
紅茶とか
オレンジジュースとか、
オレンジジュースとかいうのを左の、はい、まあ、例えば上下あるとしたら上左からコーヒーとか、
コーヒー、コーラ、
コーラ
オレンジジュース、紅茶と、
うん、そこを全部読み上げてくれるんですよね。
はい、ものすごく知っていただいていて嬉しいです。
そういうことで合ってますよね。
はい、合ってます。
なるほど。これは非常に視覚障害者の方にとってはものすごく便利なもんですね。だってボタン押せませんもんね。
そんなに出てくるか
分からないんですよね。うん、自分がコーヒーやと思っても紅茶が出てきたりする場合があるんですよね。
なんかすごくなんか当て物みたい で、
そうですよ、ね、
当たり外れの方が多分多いんやと思うけど、
いやこれ実際視覚障害者の方は本当そうらみたいです。自動販売機で押したけども自分が欲しいものは出てこないと、うん、違うものが出てきたっていうのが多かったりするみたいですね。
そうなんです。
これ現実なんだそうですよ。うん、でもこういうのがあれば確実に
買えますもんね。
これは大事なことですね。
はい、
うん、
はい、
北山さん、それで実際に実験をなさったというふうに聞いてるんですけれども、なんか三宮から神戸空港の方へ移動する実験をされたと聞いてるんですが、ちょっとこの辺詳しく教えてもらえますか。
あ、はい、JR 三宮の東改札口にもナビレンスを貼っていただいていまして、
はい、
それからポートライナー三宮駅にも貼っていただいています。
ええ、
そしてそこから、ポートライナーの神戸空港駅にも貼っておりますし、神戸空港にも貼らせていただいてますので、はい、ナビレンスを取ってずっと移動をして、指定させていただく目的地まで行っていただく、神戸空港の目的地まで行っていただくというような実証実験をさせていただきました。
これ実際実験されていかがでしたか。
はい、そうですね、初めて神戸空港に来たんですけども、指定された場所にたどり着くことができましたというようなお声をいただいたり、こんなところにコンビニがあったのを知らなかったと、これがあればお店の情報が分かりますねっていうふうに言っていただきました。
なるほど。コンビニの情報なんかも貼ってあるわけですね。
はい、三宮の、ポートライナーのところであったり、神戸空港内のコンビニにも貼らせていただいてます。
うん、神戸空港の一番端にファミマがあったはずですわ。
はい、
そうですよね。で、そこに貼ってあって、ここにコンビニがありますよというのが分かる仕組みになってやると。
はい。
神戸空港にコンビニ以外にどんなところに貼ってあるんですか。
コンビニ以外に、ANA の窓口であったり、スカイマーク、富士ドリームエアラインズにはもちろん貼らせていただいておりますし、階段とかエレベーター、そういったところにも貼らせてもらっています。
確かに空港は航空会社によって、窓口が 違います、カウンターが違うので、
はい、
その自分の目的とする航空会社のところのカウンターに行かないと発券作業等々できませんからね。
はい、
はあ、なるほど。これはしかし、まあ、視覚障害者にとっての方にとってはもう便利なもんということに西島さんなりますよね。
なります、
うんうん、
けど、
うん、
ただその貼ってあるところが、
ええ、
どこに貼ってあるかが分かるのかな。
それはどうなんですか、どこに貼ってあるっていうのが分かるんですか、これ。
はい、そうですね。いろいろこんな今回の実証実験では改善点も分かりまして、まずまあ神戸空港に貼ってあるっていうことが分かったときに、
うん、
神戸空港をどこに貼ってあるかっていうことに関して、
はいはい、
2階で、ポートライナーを降りて、2階の入り口、神戸空港の2階の入り口に入ったときに、
はい、
一番最初にインターホン、柱にインターホンがあるんですけども、
はい、
インターホンを取るようにしてるんですね。
うん、
ただその時に こちらインターホンです、係員の者お呼びくださいではなくだけではなくって、当初はそうしてたんですけども、その2階の構造も紹介するようにとか、そういうふうな改善をしまして、そこでその何がある ANA が左にありますってことが分かると、じゃあ左の方に ANA があるんだと思ってカメラを向けていただけるような、
はあ、
内容を工夫しました。
その神戸空港の構造をちゃんと説明してくれるものがあるわけですか。
あ、はい、あのインターホンのところのコードにそういった内容も登録するようにあのさせていただきました。
そのインターホンというのは神戸空港のどこにあるんですか。
入ってすぐに、
すぐ
柱がありました、はい、
あれ私神戸空港は知ってるんですが、あの、はい、まあ、ポートライナー降りますよね、降りて改札出て左ですよね、はい、左出て、はい、あの扉が2つほどあって、すぐにもうカウンターのところに出てきますよね、
はい、でその手前にエレベー、自動ドア入ったすぐに実はインターホンがあるんです。
あ、そうなんですか。そこに行くと、はい、この先の構造が、あれね、左側が全日空で、右側がスカイマークと FADだと思いますわ。そんな風になってるんです。右と左でちょっと分かれてるんで、真ん中のところが検査場に入るところになってるはずなんですよ。
はい。
そうですよね。
はい。
うん。で、それが分かるような仕組みを、まずそのインターホンのところで、神戸空港がこういう構造になってるんですよという説明があって、中に入っていって、自分は全日空やったら左の方向に、こう、電話を、スマホをこうかざせば、はい、あ、分かると、はい、なんか反応してくれるという、はい、こういうことですね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど、分かりました。
はい、
私も分かりましたこれで、
はい、
でも構造が分からないと、どこに貼ってあるかっていうのが分からないと、これね、え、
いけないでしょ。
だってあの何歩スマホを向けてもなんか空振りですもんね。
うん、そうなんです。
おお、
そうですね。ただもう神戸空港の規模であれば、入り口から、一番端っこの行動を取ることもできるので、あ、
はい、
あっちの遠い方向にトイレがあるんだとか、そういったことも携帯のカメラの精度によっては分かるんですけども、
はい、
ただやっぱりできるだけ構造を入れていこうと、実証実験の中で勉強になって、今はできるだけいろんな行動に構造を入れていくようにしています。
なるほどね。だからまあちょっとこのどんなところにどんな構造でどんな風なところに貼られているかというのはちょっと頭に入れていった方が、確かに、うんうん、はい、その目的地にたどり着くことはできるなというふうには思いますよね、
はい、
これから先ですね、このシステムどのようにしていこうかなと思われていらっしゃいますか。
あ、そうですね、やはり空港とか鉄道とか、そういった移動の基盤になるところは貼らせていただけたら嬉しいなと思っています。
なるほど、
はい、それからやはり視覚障害のある方が街歩きができるように、お店であったり美術館であったり、いろんなところに今後展開ができたらいいなというふうに思っています。
そうですよね、これ増えていかないと意味がない話ですもんね。
はい、はい、
なんかちょっと聞いた話によると、東京の地下鉄なんかではもうすでにこういうのが普通に行われてると聞いたことがあるんですが。
あ、はい、メトロで、視界という、QR コードを使った案内の、アプリがも導入されています。
そこは QR コードなんですね、東京メトロなんですね、
はい、そうです、はい、
そちらの方ではもうだから東京ではこういうシステムを普通にスタートしてるわけですよね。
はい、
そういう意味ではちょっと関西遅れてる感じですか。
関西も神戸アイセンターさんを中心に、うん、司会さんとも協力しながら、もう一つ高度化展示ブロックという似たような司会さんと似たような展示ブロックに貼るような、同じようなあんなシステムもあるんですけども、そういったものをもういいとかではなく、視覚障害にある視覚障害にの方に役立つものはもうをさせていこうということで、僕への同意してみんなでチームになって一丸としてやってるので、最後はすごく熱いと思います。
なるほどね。の話が一番熱かったですね。いや関西なんとかこれね、万博ありますからね、はい、海外からのお客すごく増えますし、はい、海外から視覚障害者の方もお見えになるかわからないというようなことで、はい、さらにこれを充実させていかないとということになりますし、はいはい、さっきちょっとお話が展示ブロックに貼るんですか。
もうあるんですよね。
はい、そうです。そういう司会さんと高度化展示ブロックさんは、展示ブロックの警告ブロックに貼って曲がり角とかを案内したりされています。
あ、これはJR 大阪駅で私実際に取材したことありますが、展示ブロックをたどっていったら携帯右左手ちゃんと言ってくれるというのは体験しましたわ。
はい、それです。
それは展示ブロックに貼られ
て、そうなんです、展示ブロックに貼られて、だからいろいろが出てきてるということなんですね、
はい、
北山さん、それでいいわけですね。
あ、そうですね、でナビレンスは、今壁で、展示ブロックがないところで、どのように視覚障害者が目的地にたどり着けるのかという一生懸命実証実験をしております。
外国人向けの声っていうか、はい、いわゆる外国語で出ることもあったりするわけですか。
あ、ナビレンスは30言語に対応。
36言語。すごいですね。
そうですね、実証実験外国人の方にも使っていた、ナビレンス GO というアプリを使っていただきましたし、はい、聴覚障害のある方や、車椅子の方に実証実験に参加していただきました。
なるほど、まあ、障害者の皆さんにとってこれはより便利になっていきますんで、まあ、こういうのがあるということをまず覚えていただいて、はい、活用していただくと思いますよね。
はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。今日は NPO 法人アイコラボレーション神戸理事の北山智子さんにお伺いしました。なんか心強いものがやっぱり出てきてますよね、これ。
すごい、
やっぱ携帯のこの威力、アプリの威力っていうのはすごいなと思いますよね。
そうですね、
道案としてくれるわけですからね。お別れの時間がやってまいりました。
西村豊子でした。
ラジオ大阪のおしゃれでした。まずメール、それからファックスをはがきで、この番組のご意見ご希望からお待ちしておりお寄せください。目薬アットマーク OBC1314.CO.JP です。栗山亮太さんのビクトリーで今日はお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君